2022年7月17日、本日は聖霊降臨節第7主律です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌472番、賛美歌472番を賛美します。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編103編1節から13節まで。賛美歌のお城の購読詩編の111ページになります。詩識者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところを読んでください。購読詩編、詩編第103編1節から13節まで。私の魂よ、主を讃えよ。
私のうちにあるものはこぞって聖なる御名を讃えよ。
私の魂よ、主を讃えよ。
主の
御計
らいを何一つ忘れてはならない。
主はお前の罪をことごとく許し、
病をすべて癒し、
命を墓からあがない出してくださる。
慈しみと憐れみの冠を授け、
長らえる限り良いものに満ちたらせ、
橋のような若さを新たにしてくださる。
主はすべて虐げられている人のために、
恵みの御業と裁きを行われる。
主はご自分の道をモーセに、
御業をイスラエルの子らに示された。
主は憐れみ深く恵みに富み、
忍耐強く慈しみは大きい。
永久に責めることはなく、
常しえに耐え続けられることはない。
主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、
私たちの悪に従って報いられることもない。
天が地を越えて高いように、
慈しみは地を恐れる人を越えて大きい。
東が西から遠いほど、
私たちの望みの罪を遠ざけてくださる。
父がその子を憐れむように、
主は地を恐れる人を憐れてくださる。
お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、皆をあがめます。あなたは私たちを奮い立たせてここに来させてくださいました。私たちはあなたに呼び集められてここに来ることができました。体調を案じながら、心にかかることがありながら、人生の戦いの中、試練の中にありながら、しかしだからこそあなたを求めてこの礼拝に参りました。一人一人にあなたを礼拝する心を授けてくださったことを改めて感謝いたします。今朝もお会いできたと互いに挨拶を交わすときに、私たちは励ましを受けます。このかけがえのないひととき、礼拝に来てよかったと思うひとときを過ごすことができますように、あなたの恵みに満たされて家路に着くことができますように、そのためにもあなたが私たちを同じ御言葉に養われ、生かしてくださるその幸いを知ることができますように、信仰を求めている人に信仰を言い表す喜びをお与えくださいますように、私たちがあなたの恵みの中で立ち返ることができますように、あなたから信仰を与えられていながら御言葉に背いた日々を今ここに思い起こすことができますように、聖霊を注いでください。御言葉を聞く耳のあるものとしてください。世界が揺るがされております。
思いがけない心痛む出来事が起こります。ウクライナにおける戦争が止む気配もありません。あなたが作られた良き世界を人間が損なっています。創造の始め、極めて良かったとあなたが言われた世界です。あなたの真実がこの世界を支えていることを信じています。私たち人間の罪の中にあっても、あなたが変わらずにこの世界を顧みてくださっていることを信じています。どうぞ私たちを憐れんでください。あなたの御手の中で弱くされている方たちに望みと癒しと与え励ましてください。疲れている人にあなたの誠の安らぎをお与えください。この礼拝もそのような時として終わりまで導いてくださいますように、皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、予備に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第3章17節から26節、新約聖書の218ページにございます。使徒言行録第3章17節から26節、新約聖書の218ページにございます。読みします。ところで兄弟たち、あなた方があんなことをしてしまったのは、指導者たちと同様に無知のためであったと私には分かっています。しかし神はすべての預言者の口を通して予告しておられたメシアの苦しみをこのようにして実現なさったのです。だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい。こうして主のもとから慰めの時が訪れ、主はあなた方のために前もって決めておられたメシアであるイエスを使わしてくださるのです。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から語られた、万物が新しくなるその時まで必ず天にとどまることになっています。モーセは言いました。あなた方の神である主はあなた方の同胞の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる。彼が語りかけることには何でも聞き従え。この預言者に耳を傾けない者は皆民の中から滅ぼし絶やされる。預言者は皆サムエルをはじめその後に預言した者も今の時について告げています。あなた方は預言者の子孫であり、神があなた方の先祖と結ばれた 契約の子です。地上のすべての民族はあなたから生まれるものによって祝福を受けると神はアブラハムに言われました。それで神はご自分のしもべを立て、まずあなた方のもとに使わしてくださったのです。それはあなた方一人一人を悪から離れさせ、その祝福に預からせるためでした。あなた方は約束の子と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。神殿の門のところで生まれながら足の不自由な人を癒した、足の不自由な人が癒された、その出来事に人々が驚いてペテロとヨハネのもとに集まってきた。その人々に向かってペテロが説教した。今日はその後半のところになります。今日の先ほど読みました最後の言葉がとても心に深く慰めを与えられる言葉だと思います。神はご自分のしもべを立て、まずあなた方のもとに使わしてくださったのです。それはあなた方一人一人を悪から離れさせ、その祝福に預からせるためでした。言うまでもなく、このご自分のしもべとは主イエスキリストのことです。前回先週の説教でもペテロはイエスキリストのことを、主イエスをしもべと13節で語っていると語りました。説教しました。しもべイエスに栄光を与えになった。それはイザヤ書第53章で予言されていた苦難のしもべを思い起こさせると申しました。26節、このペテロは説教を終わるにあたっても、主イエスは私たちにとってしもべとして仕えてくださるお方であった。そしてその目当てはあなた方一人一人、私たち一人一人ですから、十羽一からぎじゃないんです。私たち一人一人の一人一人名前を持っています。生まれたところも違うし、家族も違うし、置かれたところも違うし、誰一人同じ人はいない。で、一人一人を神は見ていてくださる。特に新約聖書で主イエスが神の国の福音を述べ伝えていらっしゃるところでも、大勢に教えておられる出来事もありますけれども、一人を訪れて福音を語り、癒し力づけてくださるという出会いもたくさん福音書には出ております。それは私たちにとっても慰めとなり励ましとなる。神は一人に目を留めて、主イエスは一人に目を留めて、あなた一人、私一人のためにも、私たち一人一人が悪から離れて、神が備えられた祝福に預からせたいと願って、一人一人のために命を、しもべとして命を捧げてくださった。そして先週も語りましたけど、ペテロ自身が主イエスに背き、そしてその罪をもう主はご存知であって、初めから許してくださっていて、そして立ち直らせていただいた自分、そのことが聖霊を受けていよいよはっきりさせられたペテロだからこそ、大胆に確信を持って、あなた方一人一人を悪から離れさせ、その祝福に預からせるために、神はしもべであるイエスをこの世に使わされたんだと語ることができたと思うんです。そしてこの説教ではその、神がイエスを使わされたというその時が、20節では慰めの時が訪れたとペトロは説教しております。救いの歴史の中に、神の子である救い主であるイエスが、キリストが人として、イエスとしてこの救いの歴史を始めてくださった。それは私たちにとって 慰めの時が始まった、新しい救いの歴史が始まった時でもあるわけです。そしてそのイエスは十字架にかけられ、死なれ、よみがえって天に上げられた。そしてイエスは必ず再び来てくださる、それまでは天にとどまっておられるのだと21節でペテロは語っています。このようにしてペテロが確信を持って語る、そしてその言葉を聞く人は自分が神に愛されていることを、祝福の中に招かれていることを、そして今は慰めの時が訪れた時なのだということを知らされる。ですから19節で自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい、神のもとに帰りなさい、自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい。これは具体的には2章の時に説教しましたように洗礼を受けるということですね。2章の38節、悔い改めなさい、めいめいイエスキリストの名によって洗礼を受け罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。本来ユダヤの民においては洗礼を受けるということは必要がなくて、異邦人がこのユダヤの聖書の民の誠の神を信じますと言ったときに洗礼を受けてその民の一員になるというものが洗礼でした。しかしキリストの救いの出来事が起こり、主イエスが洗礼を授けなさいとお命じになって、そして教会はその主の命令に従って罪の許しのキリストの名による洗礼を施すようになりました。ここでも悔い改めて立ち返りなさいと、自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさいとペテロが言ったのは、そのようにして具体的には洗礼を受けて罪許されたことを目に見える印として、その洗礼を受けるということでした。で、4章を見ますと4節には2人の語った言葉を聞いて信じた人は多く、男の数が5000人ほどになったと、おびただしい人がさらに救われたということが記されております。そのようにして新しいキリストの救いの歴史が始まった、そのキリストの救いを受け入れた人がこれだけ与えられたわけでした。ペテロはこのキリストの救い、主イエスの救いというのは旧約聖書にあらかじめ告げ知らされていたんだということを語っております。22節、モーセは言いました、あなた方の神である主はあなた方の同胞の中から私のような預言者をあなた方のために立てられる、彼が語りかけることには何でも聞き従え。これは申命記18章の御言葉の引用なんですね。それでお開きになれる方は申命記を開いて確認したいと思います。申命記は旧約聖書5つ目の聖書ですね。第18章15節になりますが、旧約聖書の309ページにあります。で、該当箇所は15節なんですけれども、13節14節15節をお読みします。旧約聖書の309ページです。お開きになれる方はどうぞ、お開きになれない方はならない方はお聞きくださって構わないです。これはモーセが、遺言としてイスラエルのために語った言葉がまとめられたのが申命記です。申命記18章13節から15節をお読みします。モーセはこう語りました。申命記第18章13節、あなたは あなたの神、主と共にあって、全きものでなければならない。あなたが追い払おうとしているこれらの国々の民は、牧者や占い師に尋ねるが、あなたの神、主は、あなたがそうすることをお許しにならない。あなたの神、主は、あなたの中から、あなたの同胞の中から、私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わねばならない。この15節をペトロは引用して説教をしたわけです。でこの前の14節にはイスラエル、この新明記の時点では約束の国カナンの地を目の前にして、もうモーセは自分は入れない、そして遺言のようにして神の言葉を民に授けているのが新明記ですけれども、自分たちイスラエルの民が、あなたたちがこれから入っていく国は誠の神を知らない民であるから、そしてその民を、と戦って約束の地を得ていくわけですが、それらの国々の民は牧者や占い師に尋ねる民なんだと、人々なんだと言っているわけです。けれども聖書の民は、誠の神を信じる従う民は、あなたがそうすることをお許しにはならない。救いの歴史、イスラエルの救いの歴史の果てにキリストの到来という新しい救いが、神の救いが始まったわけですが、もうこのモーセの時代から、あとでまたさらにアブラハムの時代からその約束は語られていたわけです。そして神を、誠の神を信じる民を神は守ってくださいました。そして、誠の神を信じる民は牧者や占い師に尋ねることはしないんだということです。これはもう今も昔も同じですね。神の民というのは、神の言葉が語られ聞かれ、それに聞き従って歩む民です。それによって神の恵みの支配を信じて、その支配に自分を委ねて生きる、それが神の民です。そしてその神の恵みの支配を伝えてくれる人が預言者です。預言者は同胞の中から、つまりモーセのように民の中から神が選んで立てて、そして神の言葉を預かってそれを説く、語る、それが預言者です。神の民は神の言葉が語られ、それを聞いて神の恵みの支配を信じて生きるということです。今も昔も変わりません。しかしその誠の神を知らない、私たちもかつてそうだった、そういう人たちは牧者や占い師に尋ねるんです。もう日本なんかまさに最たるものですよね。そういうものに、がもう流行ってますよね。そういうところしかすがるところがないという、また教会がちゃんと福音を告げなければならないという責任も感じますが、言ってみれば、簡単に言ってしまえば、牧師は占い師に尋ねるという生き方は運命に身を任せる生き方です。だから良いことがあればラッキー、幸運、よかったと思いますけれども、でも自分が望まないことがあれば、何か悪いことをしてからではないかとか、自分の家族や先祖に何か悪いことがあったからこういうことが起こったんじゃないかと、こう運命に振り回されてしまうし、なんとか運命を変えようとして、そういうふうに占いとか牧者に尋ねるような生き方をすると。で、私たちはそういうものはもう一切退ける。なぜならば、私たちはもうこの神の命の祝福の中に入れられているんですから、私たちはこの神の恵みの支配を信じていくんですから、もう神の言葉を語る人が立てられて、まさに今この礼拝もそうですよね。預言者が立てられて、預言者が神の言葉を語ってくれて、 そして私たちは信仰を持ってそれを聞いて神のご意思を知り、そこに私たちは身を委ねていくわけですから、この神の恵みの支配を、この祝福の中に立ち続けるのが信仰ですね。そしてそこからそれていくということになると、そうではない、神のご支配を信じないで、ただ運命また成り行きというものに身を任せて、それに翻弄されてしまう。神の恵みの支配の中に立つといっても、すべてが自分 の願う通りにことが進むということではありません。病気にもなります。また家族の中にいろんな望ましくないことも起こります。教会もまたそうですよね。思いがけないこと、痛みもあります。そういう中にあっても、私たちは神の祝福を、神の恵みの支配を信じていくんです。それは私たちが神によって恵みの中に、祝福の中に招き入れられているということを信じるからです。それ、私たち新約の救いの中に入れていただいたものは、これ戻りますけれども、使徒言行録3章に戻りますけれども、このモーセが預言した3章22節にモーセが語った、そのことをペテロが語っている、預言者はイエス・キリストであられると。そしてモーセばかりではなく、24節には預言者は皆サムエルをはじめその後に預言した者も今の時について告げていますと。モーセばかりでなく、サムエルも、またその後に続く旧約聖書の預言者も、神が一人のモーセのような預言者を立ててくださるというメシアの到来の約束を予言し続けていたんだということです。ペトロはそう語っています。今の時について、主のもとから到来した慰めの時、キリストの時について実は告げていたんだということです。そして今日説教題にしましたのは、この25節の言葉なんですけれども、ペテロははっきりと、あなた方は預言者の子孫であり、神があなた方の先祖と結ばれた契約の子です。あなた方は神の恵みの支配を信じる、神の言葉をが語られ、神の言葉を聞いて、そこに込められている神の恵みの支配を信じる、その預言者の子孫なんだ。あなたたちは預言者の子孫なんだ。その信仰の歴史に今まで守られて生き続けてきたんだ。そしてついに、その旧約聖書の預言者たちが預言していた救い主キリストはイエスである、この今の時、慰めの時の中に招かれているんだとはっきりと語ります。さらに、神があなた方の先祖と結ばれた契約の子です。契約の子というとちょっと難しいので、約束の子と説教題ではいたしました。あなた方は約束の子供たち、契約の子なんだと。存在そのものが神の祝福の命の約束、救いの歴史の中に位置づけられて、その眼差しの中に守られて置かれていた者たちなんだということです。これも本当に慰めに満ちた言葉だと思います。先ほど、もう今の現代日本もそうですけど、私たちが神の恵みの支配っていうものを知らなかった間は、自分の存在そのものも何に根ざしているのか、結局は定まらないわけですよね。座標軸がないというか、どこに私たちが立っているかってことさえ私たちは知ることができないけれども、また本当に一人一人にふさわしい導きの中で、私たちは福音を聞いて、イエス・キリストの救いを信じて、
そして自分たちも神の祝福の信仰の系列の中に入れていただくことができたと。自分たち一人一人は神に作られて、また神に愛されて、神に許されて、そして神に助けられて生きていく一人一人なんだと今は知っているわけですね。そしてそれが今この時に始まったことではなくて、もう旧約聖書のアブラハムの昔から約束されていた祝福の、その神の祝福の約束の中に、その流れの中にあったということに本当にこう驚く。この歴史の見方がもう変えられてしまう、自分の見方が変えられてしまうという驚きを体験したと思うんですね。25節のこの後、契約の子ですの後に続いている、地上のすべての民族はあなたから生まれるものによって祝福を受けるというのは、創世記12章3節の御言葉の引用です。神がアブラム、この時はアブラムですけど、後のアブラハムと結ばれた約束。厳密に言えばこのペテロの説教は、その聖書の民ユダヤの人々に対して語っている言葉で、私たちはユダヤの民ではない異邦人ですから、このペテロが引用したように、地上のすべての民族はあなたアブラハムから生まれるものによって、これは究極にはイエス・キリストですけれども、その神の民、約束の民だけではなくて、旧約の時代にはその約束の外に置かれたかのように見えた外国人異邦人も、またアブラハムの子孫によって祝福を受ける。こうして地上のすべての人々が、民族が、この神の祝福に預からせるようになるという、そのアブラハムの時からの約束、救いの歴史がここにある。教会はこのことを信じて、自分たちも霊によって、聖霊によって、この神の民にされたということを自覚して、この恵みを分かち合ってきたわけです。本当にこれはもう壮大な神様の救いの歴史であります。そして今日は順番逆になりましたけれども、最初の、今日朗読したところの最初のところに、ペテロは人々の罪を指摘しています。17節、ところで兄弟たち、ここでも兄弟たちと呼びかけているんですよね。あなたたちは間違ったことをしたもので自分たちとは関係ないじゃなくて、同じ神を仰ぐ兄弟たち、聞いてくださいということです。あなた方があんなことをしてしまった、それはその直前にある命への導き手である方を殺したと、15節のことですね、十字架の出来事です。あんなことをしてしまったのは、指導者たちと同様に無知のためであったと私には分かっています。しかし神はすべての預言者の口を通して予告しておられたメシアの苦しみをこのようにして実現なさったのです。神は預言者の口を通してメシアの到来も予告しておりましたが、そのメシアが苦難を受ける、苦しみを受け、その苦しみの果てに栄光を受けるということも予言していたんだとペテロは語ります。で、私たちも同様に無知なものでありました。主イエスは十字架にかけられるときにこのように祈りました。ルカによる福音書23章34節ですが、聞いてください。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。彼らは無知である、何も分かっていない、自分が何をしているのか。神の子キリストを十字架につけている、そのことを知らないのです。彼らにその罪を負わせないでください、父よ彼らをお許しくださいと聖書は祈って十字架に
命を捧げてくださいました。ですからこのシエスを憎んでもう殺してしまえと企んだユダヤの当局、人々、指導者たちも無知であった。そしてその無知の罪も神様は、主なる神は消し去られるように悔い改めて立ち返り救う道を開いてくださっている。そのことに私たちもまた驚かされるわけです。ユダヤの当局の人々がもうこれでやったんだ、もうイエスを殺したんだ、これで終わりだと思っていたその十字架の出来事が、預言者を通して予告していたメシア、キリストの苦しみであったんだと。そして一つ一つこの預言の通りにことが実現しているからには、あなた方は悔い改めて神のもとに立ち返り、悪から離れこの祝福に預かりなさいとペテロは語っており、私たちもペテロの口を通して御言葉を通してこの招きを受けている。私たちも救いの中に、祝福の約束の中に立つことができる。今が神の慰めの時だと信じて生きることができる。その大きな神の救いの歴史の中に、信仰の歴史の中に、教会の歴史の中に、私たちはもう神の力強い御腕の中に引きずり込まれている。そのことを信じますか、どうですかと問われているんです。で、私たちの世の中本当に見ますと、本当に戦争はやみません。いろいろな抑圧があります、痛みがあります。コロナも終わりません。また悲惨な銃撃で政治家安倍さんが亡くなるという、もうそういうことでも言葉も失うかのような出来事が起こっております。目の前に映ることはそういうこと、そして私たちの心も痛みます。そういう中にあって、私たちはそれでも神の恵みの支配を信じるかどうか、神の言葉が語られ、それを聞いてその祝福を信じるかどうかといつも問われて、私たちの前には御言葉によってこの一筋のキリストにある救いの道が開かれています。私たちも救いの中に、祝福の中に立つことができる。そしてまたそのメッセージを私たちは共に生きる人々に対して分かち合うことができる。あなたもこの救いの中に、祝福の中に立つことができるんですよと、言葉を持ってか行いを持ってか、それぞれが置かれたところで分かち合うことができると信じます。この救いこそまさにこの世界に必要な言葉ではないでしょうか。お祈りをいたします。イエス・キリストの父なる御神、今の時がどのような時なのか、私たちは何者なのか、神の御言葉によって私たちはあなたが祝福の中に入れていただいた、あなたの祝福の中に入れていただいた恵みの約束の子供であるということを知らされます。今の時は慰めの時であり、私たちの前に救いの道が開かれていること、祝福の流れがあるということを知らされております。あなたの恵みのご支配を信じて生きていきます。教会はこの良き知らせを告げるべくこの地に置かれています。占いや牧者に頼っている人々が本当に多いこの国で、誠の福音を告げ知らせることができるように、教会を強め、私たちを強め、まず私たちがこの恵みを喜び感謝して生きることができますように、尊いイエス様のお名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。
賛美歌445番を賛美いたします。445番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いいたします。ご奉仕
神様、今日のこの礼拝に出席でき、またこの場でお祈りできることを心より感謝申し上げます。神様、今日のお話を通してこの1週間神様の民として喜んで生きれるように力をください。どうぞ自分の思いとは違うことが起こっても、あなた様に従う力を与えてください。また今苦しんでいる人や悲しんでいる人たちを、神様、助けお守りください。今捧げました捧げ物、どうぞ神様の御用のためにお使いください。このお祈りを尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。
唱詠賛美歌26番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌26番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。